このテープでは、県政だより33高知2016年5月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ奥四万十泊その後、中土佐町の二名島、特集1、2ページ平成28年度当初予算、特集2、3ページ、飛躍への挑戦を新たなステージに引き上げる第3期産業振興計画がスタート。連載コーナー、2016奥四万十泊、4ページ、中土佐町のカツオ祭りとカツオのわら焼きたたき体験。情報広場、5ページ、講座、転訳ボランティアの養成講座。お知らせ、その1、自動車税の納付期限。その2、経済センサスの活動調査。その3、低所得の高齢者に給付金を支給。催しその1、5月は消費者月間です。その2、高知看護フェア。その3、産業振興計画のシンポジウム。その4、高知競馬。その5、高知ファイティングドッグス。相談、がん相談窓口。募集その1、志土佐学びの日の標語募集。その2、県営住宅の入居者。県立施設のご案内、6ページ。歴史民俗資料館、イザナギ流の企画展。衛星天文学習館その1、天体観測学習会。その2、春の天文教室。足摺海洋館。開館41周年記念イベント。牧野植物園その1、サボテンと多肉植物展。その2、植物のスタンプラリー。野市動物公園その1、写真コンテストの作品募集。その2、動物の写真撮影会。美術館その1、土方久勝の作品展。その2、大原春夫の写真展。その3、春の定期上映会。文学館その1、桐野智明の企画展。その2、企画展の関連イベント。その3、野中久美子と桐野智明のトークショー。高知県推計人口7ページ。33高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。5月号の表紙は中土佐町の二名島です。呉湾の入り口にぽっかりと浮かんだ2つの島。その昔、呉は暴風雨があるたびに大きな被害を受けていたという話を聞いた鬼が、鬼ヶ島から金棒に突き刺して運んできた大岩が二名島になったという伝説が残っています。また、大正時代に活躍した歌人、大町慶月は、人ならば嬉しからまし二名島、二つ並びて万代までも、と呼んでいます。表紙では湾の入り口に浮かぶ二名島を明け方の薄暗い空から覗く太陽が優しい光で照らしています。以上で表紙を終わります。
次は特集その1です。平成28年度当初予算、一般会計4625億円。今年度は飛躍への挑戦を新しいステージに向けていくため、5つの基本政策と2つの横断的な政策のさらなるバージョンアップを図りました。これらの新たな政策をスピード感を持って実行するため、今年度の当初予算は8年連続で前年度を上回る積極型予算となりました。他方で、国の有利な財源の活用や事務事業の見直しなどにより、財政の健全性も確保しています。それでは5つの基本政策をご紹介します。その1、経済の活性化に前年度と比べ13億円増額の166億円を計上しました。詳しい内容につきましては、次の特集2でお伝えします。 その2、日本一の健康長寿券作りに前年度と比べ40億円の増額となる447億円を計上しました。今年度からスタートする第3期日本一の健康長寿券構想では、本県が抱える根本的な課題の克服に向けた5つの大目標を掲げ、それぞれの取り組みを抜本強化しています。大目標その1、40歳から64歳の壮年期の死亡率の改善に向けて、さまざまな特典が受けられる高知系健康パスポートなどを活用した健康づくりのための県民運動を展開します。大目標その2、地域地域で安心して住み続けられる県づくりを目指して、あったかふれあいセンターを活用した介護予防の取り組みを推進するとともに、訪問看護師の育成による在宅医療の充実や奨学金制度などを活用した医師確保を推し進めていきます。大目標その3、厳しい環境にある子どもたちへの支援のため、市町村による子育て世代包括支援センターの設置や、児童虐待防止対策コーディネーターの配置などを支援していきます。大目標その4、少子化対策を抜本強化するため、高知出会いサポートセンターのマッチングシステムの本格稼働及び相談窓口を増設します。大目標その5、医療や介護などのサービス提供を担う人材の安定確保と産業化に向けて、高校生等を対象とした介護職員初任者研修など、介護職場の人材確保対策を拡充していきます。その3、教育の充実と子育て支援に前年度と比べ38億円増額の240億円を計上しました。今年度は子どもたちの地、徳、体のさらなる向上に向けて新たに策定した教育等の振興に関する施策の大綱に基づき、次の3つのポイントを重点的に強化しています。ポイントその1、チーム学校の構築による地、徳、体のさらなる向上。県内のモデル中学校9校で、複数の教員が学年をまたがって、同一教科を担当する盾持ちなどの組織的な指導体制の実践研究を実施。教員が子どもに向き合う時間をより長く確保するため、学習支援員や運動部活動支援員などの外部人材の活用を推進。ポイントその2、厳しい環境にある子どもたちへの支援。小中学校の放課後補充学習の充実強化を支援。いじめ問題などにワンストップ&トータルで対応するため、心の教育センターの相談体制を強化。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置を拡充。ポイントその3、地域との連携協働。家庭と地域、学校が一体となった学校支援地域本部の設置を拡充。その4、南海トラフ地震対策の抜本強化加速化に前年度に比べ8億円の増額となる407億円を計上しました。今年度は第3期南海トラフ地震対策行動計画に基づき、次の8つの重点課題の解決に向けた取り組みを強化します。重点課題その1、住宅の耐震化を段階的に行う 補助制度を創設するなど、住宅の耐震化を促進。重点課題その2、県内各地で整備を進めてきた津波避難空間へ確実に避難するため、避難計画の現地点検を加速化。重点課題その3、避難所の確保と運営体制の充実。重点課題その4、地域に支援物資などを届けるためのルートを確保。重点課題その5、応急期に必要となる応急救助機関の活動拠点などの配置計画の策定を支援。重点課題その6、災害時に負傷者により近い場所で活動する前方展開型の医療救護体制を確立。重点課題その7、高知市の長期浸水区域内における確実な避難と迅速な救助・救出の実現。重点課題その8、防災意識を高め、自助・共助の取り組みを進めるための啓発を実施。その後、インフラの充実と有効活用に昨年度と同額の1000億円を計上しました。四国八の字ネットワークの整備を進めるとともに、南海トラフ地震対策と連動した公共施設の整備に取り組みます。南海トラフ地震の際に、命の道となる四国八の字ネットワークなどの整備を促進。浦戸湾をはじめとした河川、海岸、堤防の地震・津波対策や耐震化などを加速化。山津波などの土砂災害から命を守るため、砂防施設の整備などのハード対策と、土砂災害警戒区域の指定などのソフト対策を一体的に推進。すでに着手している平成30年の夏ごろ開館予定の新図書館や、同年にリニューアル予定の坂本龍馬記念館などの大規模建築事業を着実に推進。次に5つの基本政策に横断的に関わる2つの政策をご紹介します。その1、中山間対策の充実強化に昨年度に比べ14億円の増額となる272億円を計上しました。産業振興計画の成長戦略を通じた第一次産業を中心とする基幹産業の育成、同計画の地域アクションプランによるビジネスの確立、集落活動センターなどの小さな拠点の整備の三層構造の取り組みにより中山間地域の活性化を進めます。集落活動センターの設置を促進するため、補助金制度やアドバイザー派遣などのサポートを拡充。集落活動センターのネットワーク作りに向けた連絡協議会を設立。その2、少子化対策の抜本強化と女性の活躍の場の拡大。昨年度に比べ18億円の増額となる110億円を計上しました。より多くの方の結婚や出産などの希望をより早く叶えるとともに、それぞれのライフステージの女性が希望に応じて働き続けられるように全力でサポートします。結婚や子育てを応援する企業などが参加する、高知家の出会い・結婚・子育て応援団を創設。仕事の都合による子どもの一時預かりなどに対応するファミリーサポートセンターを普及拡大。ここまでご紹介しましたように、課題解決のための積極型予算を編成しながらも、財政調整的基金残高を一定確保しつつ、実質的な 返済残高も昨年度と同水準を維持しました。それでは最後に尾崎知事からのメッセージをお伝えします。県ではこれまでの8年間の取り組みの土台の上に立って、人口減少による負の連鎖の克服と南海トラフ地震への対応など、本県が抱える根本的な課題の解決に向けて果敢に挑戦を続けています。今年度は県政扶養に向けた好循環を生み出していくことを目指して、今まで以上に力強い施策を展開してまいります。県民の皆様には引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県庁財政課電話 088-823-9302 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/11-0401です。以上で特集その1を終わります。次は特集その2です。資産外商が進み、地域地域で若者が誇りと志を持って働ける高知県へ。飛躍への挑戦を新たなステージに引き上げる第3期産業振興計画がスタート。高知県は人口の減少が県内市場の縮小を招くことにより、若者がさらに県外に流出し、さらに人口減少が加速するといった負の連鎖をたどってきました。県ではこの課題に正面から向き合い、県政扶養を成し遂げるため、平成21年に高知県産業振興計画を策定。これまでの7年間の取り組みにより、次のような一定の成果が現れてきました。しかしながら、各分野で多くの雇用が生まれたものの、地域に残りたいと願う若者の希望を十分に叶える状況には至っていません。そのため、平成28年度から平成31年度を計画期間とする第3期産業振興計画を策定し、さらなる飛躍への挑戦を続けていくこととしています。それでは、産業振興計画によるこれまでの成果を5つご紹介します。その1、地産外商公社などの活動による外商の制約件数が平成21年度は178件だったのに対して、平成26年度は4393件となる約25倍に増加。その2、ものづくり地産地消外商センターの支援による外商の制約金額が平成24年度は2億5000万円だったのに対して、平成27年度は40億8000万円となる約16倍に増加。その3、かつて310万人前後だった県外からの観光客数が平成25年、26年、27年と3年連続で400万人を突破。その4、製造品出荷額等が平22年は4681億円だったのに対して、平26年は5260億円に大幅増。その後、県が数を把握できるものだけでも5491人分の雇用を創出。これ以外にも数の把握は難しいものの、観光振興や地産外消の拡大によって雇用が創出されていると見込まれる。また、それぞれの分野でも成果が現れています。 平成12年を1とした増減率は、平成26年は木材・木製品製造業出荷額等が 0.65、 製造品出荷額等が 0.8、 農業産出額が 0.9、 食料品製造業出荷額等が 0.94、 沿岸漁業生産額が 0.96、水産加工出荷額が 1.0、 県外観光客入り込み数が 1.3、 観光総消費額と原木生産量が 1.38 と、長年にわたって生産年齢人口の減少に連動する形で減少傾向にあったそれぞれの分野の産出額などが上昇に転じています。そして有効求人倍率についても、平成28年は 1.05 倍と全国平均の 1.3 倍には及ばないものの、過去最高の数字となりました。次に、地産外消の取り組みをさらに強化し、その流れをより力強く拡大再生産の好循環につなげることを目指す第3期産業振興計画の戦略について、次の3つのポイントをご紹介します。ポイントその1、地産をさらに強化。農業分野では、次世代型耕地新施設園芸システムの普及と農地の確保や耕地型集落営農の拡大と法人化の推進、中山間農業複合経営拠点を県内各地に整備などを進めます。林業分野では、原木の生産と海抜後の再造林に必要な苗木生産の強化や、大断面修正材などの高付加価値製品を製造する加工施設の整備支援などを進めます。水産業分野では、法人などの生産現場への参入を促進、また養殖魚の人工種苗を生産・中間育成する技術の早期確立などを進めます。ものづくりの分野では、ものづくり地産地消外商センターによる事業戦略の策定から実行までの支援・強化などを進めます。観光分野では、歴史を中心とした博覧会の開催を通じた歴史資源の磨き上げや、歴史と食を一体的に連動させた戦略的な観光地づくりの推進などを進めます。コンテンツ事業等の分野では、コンテンツ関連産業や事務系職場の集積拡大などを進めます。ポイントその2、外商をさらに強化。食品・ものづくり等の分野では、地産外商公社の体制の充実などにより、食品分野の全国展開を強化。ものづくり地産地消外商センターに東京営業本部を新設するなど、外商支援の強化や農林水産物・食品などの輸出拡大に挑戦、国内外での外商強化によるさらなる防災関連産業の振興などを進めます。観光分野では、国内外のマスメディアを活用した効果的なプロモーションの実施や、クルーズ船などの外国人観光客の受け入れ環境を整備するなど、国際観光の推進などを進めます。ポイントその3、拡大再生産に向けた取り組みの強化。拡大再生産に向けた取り組みは、次の3つの強化ポイントを進めていきます。強化のポイント1、担い手の育成確保。各産業の取り組みを継続発展させるため、移住施策と連携した 担い手の育成確保対策に取り組みます。第一次産業の担い手確保対策を推進、事業承継人材確保センターの体制強化により、企業などの中核を担う人材確保を支援、土佐まるごとビジネスアカデミー、通称土佐 MBA の拡充など、地域のリーダーとなる産業人材の育成を強化、移住につながる多様なツアーの実施や高知県版 CCRC 構想の展開など。強化のポイント2、地域産業クラスターの形成。地域に残りたいと願う若者の就職に関する希望を叶えるには、第一次産業から第三次産業までの多種多様な仕事が必要です。そのため、地域に根ざした第一次産業や観光などを核として、その周りに様々な産業を集積させる地域産業クラスターを意図的に生み出していきます。お住まいの地域でもチャレンジしてみようというご希望がございましたら、県庁地産地消外相課電話088-823-9770までお気軽にご相談ください。強化のポイント3、企業や新事業展開の促進。地域の持続的な発展のためには、新しい挑戦が次々に行われる環境が必要です。そのため、企業や新たな事業展開を促す施策を抜本強化します。企業などのご相談にワンストップで対応する新たな相談窓口を県庁内に設置。土佐 MBA における学びから起業までの支援を強化。小規模な事務系職場の起業などを促進するための補助制度の創設など、資金調達面での支援を強化など。最後に、第3期産業振興計画をもっと知っていただくためのシンポジウムを開催します。詳しくは情報広場のページでお伝えします。以上について詳しいことは、県庁計画推進課電話088-823-9049までお問い合わせください。産業振興計画特設ホームページは、http://sanshief.kochi.lg.jp/keikaku/iendex.html です。以上で特集のコーナーを終わります。
次は連載コーナー2016奥四万十博です。4月よりスタートした奥四万十博の一押しイベントと体験メニューを季節に合わせてご紹介します。まずは今月の一押しイベント、旬のカツオを食べ尽くす中土佐町のカツオ祭りを紹介します。日時は5月15日日曜日の10時から15時。場所は呉八幡宮前ふるさと海岸です。奥四万十地域の春を代表するイベントの一つであるカツオ祭り。例年、中土佐町の人口の3倍近い1万8000人もの方が来場し、カツオのたたきやカツオカレー、カツオ丼、チチコ、ハランボの塩焼きなど様々なカツオ料理で、およそ2トンものカツオを豪快に平らげます。ところてん早食い競争、カツオ一本釣り競争、カツオ船の体験乗船などのイベントが無料で行われますので、ぜひお楽しみください。以上について詳しいことは、中土佐町水産商工課電話 0889-52-2473 までお問い合わせください。 中土佐町のホームページアドレスは http://www.town.nakatosa.lg.jp/ です。次は体験メニューをご紹介します。自分で焼く本場の味は最高、カツオのわら焼きたたき体験。呉の港が見下ろせる高台に立つカツオの国の湯宿、黒潮本陣に隣接する黒潮工房では、本格的なカツオのわら焼きたたき作りが体験できます。火力の高いわらでカツオの身の表面を一気に焼き上げると、表面は香ばしく、中は柔らかい絶品たたきの出来上がり。カツオを一本丸々さばくところから始める中級コースと、さばいた後のカツオをわらで焼いて、切ってたたきを作る初級コースがありますので、自分のお好みに合わせて楽しめます。カツオのわら焼きたたき体験は、初級、中級ともに事前の予約が必要です。料金は初級がカツオ料金プラス800円、中級がカツオ料金プラス1500円です。予約やその他の詳しいことは、高岡郡中土佐町呉8009-11黒潮工房、電話0889-40-1160までお問い合わせください。黒潮工房のホームページアドレスは http://honjin.or.jp/koubou/ です。以上で2016奥四万十博のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は郵便番号 780-8570 高知県〇〇課だけで届きます。続いて転訳ボランティア養成講座のお知らせです。視覚に障害がある方のために、図書の活字を点字にする転訳ボランティアを要請します。講座の開催日は6月18日土曜日から3月末です。直接講座10回、通信講座35回程度です。場所、高知市高城町にあります高知市高城庁舎。募集人数15人程度、受講料無料、なおテキスト代が別途1000円程度必要です。申し込み期間、5月24日火曜日から6月7日火曜日、なお日曜日の午後と月曜日は除きます。申し込み用紙配布場所、県内の公立図書館、高知市役所丸の内仮庁舎1階、高知市中央公民館。申し込み方法、持参。お申し込み、お問い合わせ先は、高知市大手筋2丁目 1-7、高知市民図書館内2階の高知展示図書館。電話、088-823-9488 です。次はお知らせです。3件あります。その1、自動車税の納期限は5月31日火曜日です。納税通知書5月6日金曜日に発送しますので、納期内に最寄りのコンビニ、金融機関、または県税事務所で納付してください。なお、納付後に受け取る納税証明書は車検を受けるときに必要ですので、領収書と一緒に大切に保管してください。また、自動車を売るときは新しい所有者に納税証明書を引き継いでください。詳しいことは、安芸県税事務所、電話0887-34-1161、中央東県税事務所、 電話 088-866-8510、 須崎県税事務所電話 088942-2366、 また県税事務所電話088035-5972までお問い合わせください。その2、平成28年経済センサスの活動調査。商店や工場、企業、病院など全国すべての事業所の経済活動を明らかにする経済センサスの活動調査を6月1日に実施します。調査結果は今後の政策立案の重要な基礎資料になりますので、皆様のご協力をお願いします。詳しいことは高知県庁統計課電話 088-823-9345 までお問い合わせください。その3、低所得の高齢者に給付金が支給されます。高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図るため、低所得の高齢者に給付金が支給されます。詳しくはお住まいの市町村役場にお問い合わせください。対象、昭和27年4月1日以前に生まれた方で、平成27年度分の住民税が課税されない方、なお、扶養者が課税されている場合や、生活保護を受けている場合を除きます。支給額、1人3万円です。申請方法、平成27年1月1日時点で住民登録のある市町村役場に申請書を提出してください。詳しいことは、それぞれの市町村役場、または高知県庁地域福祉政策課、電話 088-823-9664 までお問い合わせください。次は催し物のお知らせです。5件あります。その1、5月は消費者月間です。消費者問題により関心を持っていただくため、啓発イベントを開催します。消費者啓発パネル展は、開催期間4月30日土曜日から5月26日木曜日、場所、高知市丸の内にあります県立図書館。消費者の日幼稚園児による高知大丸一日店長は、日時、5月30日月曜日10時から11時、場所、高知市帯屋町にあります高知大丸。詳しいことは県立消費生活センター、電話 088-824-0999 までお問い合わせください。その2、高知看護フェア、集まれ未来の看護師さん2。看護職を目指す方やその保護者などを対象にした講演会と進学相談会を開催します。現役の看護職員や看護学校の教員などに直接質問と相談ができるほか、看護体験ができるコーナーもあります。事前の申し込みは不要です。日時、5月7日土曜日12時30分から16時30分。場所、高知市朝日町にあります高知男女共同参画センター総礼。詳しいことは高知県看護協会、電話 088-844-0678 までお問い合わせください。その3、産業振興計画のシンポジウムを開催します。尾崎知事から第3期産業振興計画の全体像を説明させていただくほか、地域アクションプランに取り組んでいらっしゃる方の発表や、 パネルディスカッションなどを行うシンポジウムを開催します。ご参加いただける方は、それぞれの開催日の前日までにメールでお申し込みください。開催日時と会場を申し上げます。高知市地域、日時、5月16日月曜日、13時30分から16時30分。会場、高知会館白鵬の間。空き地域、日時、5月18日水曜日、13時30分から16時30分。会場、田野町ふれあいセンター。嶺北地域、日時、5月23日月曜日、13時30分から16時30分。会場、土佐町保健福祉センター。畑地域、日時、5月30日月曜日、14時から17時。会場、すくも市立すくも文教センター多目的ホール。お問い合わせ先を申し上げます。高知県庁計画推進課電話 088-823-9334 E メールアドレス 120801@ken.pref.kochi.lg.jp です。その4、5月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。5月の開催日は1日日曜日、4日水曜日祝日、7日土曜日、8日日曜日、21日土曜日、22日日曜日、28日土曜日、29日日曜日です。5月4日水曜日祝日は重賞競争第7回福永陽一記念です。5月22日日曜日は重賞競争第20回黒潮皐月賞です。詳しいことは高知県競馬組合電話088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。その後、高知ファイティングドッグス5月の試合日程と開催場所をお知らせします。5月1日日曜日は12時開始高知球場、3日火曜日祝日は18時開始高知球場、4日水曜日祝日は18時開始高知球場、5日木曜日祝日は18時開始高知球場、13日金曜日は18時開始高知球場、14日土曜日は13時開始大型球場、26日木曜日は18時開始高知球場、29日日曜日は18時開始高知球場です。なお、試合日程、開催場所は変更になる場合があります。詳しいことは、高知ファイティングドッグス球団株式会社、電話 088-878-0775 までお問い合わせください。次は、がん相談窓口のお知らせです。がんの治療や療養生活のお悩みなどについて、次の施設で相談を受け付けています。相談場所と電話番号、相談時間を申し上げます。高知大学医学部附属病院、電話 088-880-2179、相談時間、月曜日から金曜日の 8時30分から17時、高知医療センター、電話 088-837-3863、相談時間月曜日から金曜日の9時から16時、高知県立畑県民病院、電話088066-2222、相談時間月曜日から金曜日の8時30分から17時15分、高知赤十字病院、電話088-822-1201、相談時間月曜日から金曜日の9時から16時、国立病院機構高知病院、電話088-828-4465、相談時間月曜日の9時から16時と火曜日第3木曜日の9時から11時30分、高知男女共同参画センター総連内の伴相談センター高知、電話088-854-8762、相談時間月曜日から土曜日の9時から17時です。詳しいことは高知県庁健康対策課、電話088-823-9674までお問い合わせください。次は募集のお知らせです。2件あります。その1、高知県教育の日、志、土佐学びの日の標語募集。11月1日は高知県教育の日、志、土佐学びの日です。この日をさらに広く県民の皆様に知っていただくための標語を募集しています。応募期限5月27日金曜日。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、県教育委員会教育政策課、県内のイオン、丸中、富士の一部店舗です。また、県教育委員会教育政策課のホームページから募集案内をダウンロードすることもできます。応募方法、持参、郵送、メール、お申し込み、お問い合わせ先は、県教育委員会教育政策課、電話088-821-4731です。e メールアドレスは310101@ken.pref.kochi.lg.jp です。その2、県営住宅の入居者募集。今回定期募集を行う団地は、高知市は沖田団地、かもめ団地、船岡団地、船岡南団地、小高さんの丸団地、横浜団地、横浜第二団地、ケラ団地、大津団地、八旦町団地、室戸市は名前団地、奈半利町は奈半利団地、奈半利東団地、安芸市は安芸東団地、江南市は赤岡東団地、別所山団地、吉川団地、多美市は土佐山田団地、南国市は鴨原団地、東地団地、四万十市は中村団地、福茂市は福茂団地、四万十町は久保川団地、黒潮町は佐賀団地です。また、随時募集中の団地は、高知市は視聴覚障害者住宅の春野団地、室戸市は行土団地、柳の内団地、滝の浜団地、東洋町は野根団地、奈半利町は天神南団地、本山町は本山団地です。申込書、配布場所、高知県庁1 回募集要項コーナー、高知県住宅供給公社県立福祉交流プラザ、高知市内のそれぞれの市民会館、高知市を除く該当する市町村役場、募集期間5月8日日曜日から14日土曜日、応募方法、持参、なお、土曜日、日曜日を除きます。郵送、消印、有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0832、高知市九反田 4-10-401、トップアン四国4階、高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 です。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも9時から17時。ただし、のいち動物公園は9時30分から17時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。足摺海洋館を除き、高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者と、その介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿者手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要の場合があります。案内1、歴史民俗資料館。企画展、イザナギ流の里、物部、神々と精霊の住む村。開催日6月26日日曜日まで。民間信仰、イザナギ流を中心に、神市物部町に伝わる歴史や民族を紹介。歴史民族資料館の住所をお知らせします。南国市、御幸町、八幡、1099-1、電話 088-862-2211、入館料510円。案内に、芸生天文学習館、イベント2件をお伝えします。イベント1、天体観測学習会。開催日、5月3日火曜日祝日、15日日曜日、31日火曜日。開催時間、それぞれの日とも19時から21時。参加料無料。募集人数、それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、電話、前日まで受け付けています。イベント2、春の天文教室、開催日、5月7日土曜日。開催時間、16時30分から21時。天体観測やパソコンを使ったプラネタリウムで星を学びます。芸生天文学習館の住所をお知らせします。秋郡芸生村、和敷港 4668-1。連絡先、高知県文教協会。電話、088-824-5451。休館日、観測学習会等の開催日以外は休館。案内3、足摺海洋館。開館41周年記念イベント。開催日、5月1日日曜日。開催時間13時30分から、開館41周年を記念して、持ち投げや子供向けのゲームなどを開催します。参加料、無料、別途入館料が必要です。 足摺海洋館の住所をお知らせします。土佐清水市三崎あざ今芝4032、電話0880-85-0635、入館料18歳以上720円、小学生、中学生、高校生360円。案内後、美術館、イベント3件をお伝えします。イベント1、土方久勝展、南洋の光と影、開催日6月12日日曜日まで。パラオなど南洋諸島への取材活動から生まれた甘美でノスタルジックな芸術作品を紹介。イベント2、大原春子写真展、ブラジルの光、家族の風景、開催日6月12日日曜日まで。観覧料当日900円、前売り720円、大学生600円。イベント3、春の定期上映会、ブラジル果てしなき大地、見果てぬ夢、開催日5月28日土曜日、29日日曜日、それぞれの日とも10時からと15時から。ベルリン天使の歌のビム・ビエンダース監督が神の実を持つと称されるブラジル出身の写真家セバスチャン・サルガドを解き明かすドキュメンタリー「セバスチャン・サルガド地球へのラブレター」や、ウォルター・サレス監督がフランシス・フォード・コッポラ制作総指揮のもと監督した「オン・ザ・ロード」などブラジルに関連した映画作品を上映。観覧料ワンプログラム当日1200円、前売り1000円。美術館の住所をお知らせします。高知市高須353-2、電話0888-866-8000、観覧料一般360円、大学生250円。案内4、牧野植物園。イベント2件をお伝えします。イベント1、サボテンと多肉植物展、開催日5月28日土曜日から6月5日日曜日。四国の愛好家が育てた108以上の植物を展示、販売や栽培相談も行います。イベント2、ドラマチック牧野植物園に行こう、開催日5月29日日曜日まで。園内に咲く春の植物が楽しめるスタンプラリーやガイドツアーなどを開催。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山4200-6、電話0888-882-2601、入園料720円。案内6、文学館。イベント3件をお伝えします。イベント1、企画展、桐野智明の世界と文学の旅、土佐、日本、そして世界へ、開催日6月19日日曜日まで。イベント2、企画展関連トーク、ふらり日本列島文学の旅東日本編、開催日5月15日日曜日、開催時間14時から15時30分。ふらり日本列島文学の旅西日本編、開催日6月12日日曜日、開催時間14時から15時30分。募集人数、それぞれの日とも先着100人。申し込み方法、電話または文学館でも受け付けています。イベント3、能管演奏と朗読、そしてトーク、開催日6月5日日曜日、開催時間14時から15時30分。 脳幹演奏の野中久美子さんと桐野智明さんのトークショー「地球美の原風景」の映像を背景に斉藤明子さんの朗読も行います。参加料1,000円、当日の観覧券も含みます。募集人数先着100人、申し込み方法、電話または文学館でも受け付けています。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20、 電話088-822-0231、 観覧料500円、常設展も含みます。案内7、野市動物公園イベント2件をお伝えします。イベント1、第25回写真コンテスト作品募集。開催日5月1日日曜日から7月31日日曜日まで。園内の動物を撮影した写真を募集。金賞作品は来年のカレンダーに採用させていただきます。申し込み方法、持参または郵送。当日消印有効です。イベント2、動物写真撮影会、開催日5月15日日曜日、9時35分から12時、写真家の岩崎功さんから動物撮影のポイントを学びます。募集人数50人。なお、申し込み多数の場合は抽選。申し込み方法、電話またはハガキ。申し込み期限5月8日日曜日、当日消印有効です。野市動物公園の住所をお知らせします。江南市野市町大谷738、電話0887-56-3509、入園料460円、休園日5月9日、16日、23日、30日。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から3月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は725,842人。前の月に比べ706人の減少です。そのうち男性は341,395人。前の月に比べ302人の減少です。女性は384,447人。前の月に比べ404人の減少です。世帯数は318,348世帯、前の月に比べ218世帯の減少です。この33高知2016年5月号の発行部数は34万部、発行は平成28年5月1日、編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番25。E メールアドレス、11131@ken.pref.kochi.ld.jp。ホームページアドレス、http://www.pref.kochi.ld.jp/。制作は株式会社アークデザイン研究所。三山高地に関するお問い合わせは、電話088-823-9046までお願いいたします。なお、この広報誌は、それぞれの市町村役場でもお渡ししています。 また、県の広報誌の点字版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡ください。また、高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知5月号をお伝えしました。5月といえば、新緑、鯉のぼり、ゴールデンウィークなどが頭に浮かびますが、今月は豆知識を一つご紹介しましょう。夏も近づく88夜。これは、昔を思い出す懐かしい茶摘みという文部省唱歌の歌い出しのフレーズです。この88夜とは、立春から数えて88日目を指しますが、今年はうるう年ですので、5月1日がその日にあたります。この時期は日中の気温は高くなりますが、明け方にかけて遅霜が降りやすく、農作物に被害が出る恐れがあります。農家への注意喚起のため、この雑雪が作られたと言われています。雑雪とは、二十四節以外の季節の移り変わりの目安となる日の総称で、他に馴染み深いものとしては、節分、二百十日、土用、彼岸などがあります。以上、豆知識の紹介でした。人によっては嫌な花粉の飛散も終わり、5月は一年中で一番過ごしやすい季節です。新緑の匂いを満喫してください。